カンダーポッドキャスト、こんにちは。この番組はクラブやライブハウスといったミュージックベニュー、またそういった文化の含まれる場所や人にフォーカスしお話を伺うポッドキャスト番組です。ナビゲーターは音楽イベントスクワンダーのオーガナイザー石川がお届けします。そして今回のゲストは熊田寮で開催されているクラブ熊野からオーガナイザー木田さん、オーガナイザー正宗さん、 VJ みのりさんをお迎えいたしました。今日はよろしくお願いします。熊野寮のクラブ熊野、
はいはい、
クラブ熊野についての紹介をあってもよろしいでしょうか。
はい、クラブ熊野はもともと熊野寮のコンパの一種類として始まったものがスタートでして、基本的には留学生の方の、まあ、ウェルカムパーティー的な、まあ、立ち位置から始まりまして、まあ、最初は本当にかなり劣悪な環境で隣の音楽室で Spotify から携帯からも直流しして踊り狂うという、
なるほど、
なんかあまりにもクラブとは言えないイベントだったんですけど。
ちなみにいつから始めたやつなんでしょう。
大体もう4年前ぐらいになる。
じゃあコロナのちょっと前ぐらいから、
ね、コロナのちょうど1年前ぐらいからスタートした感じですね。
へえ、そうだ、あ、そうなんですね。もともと僕ね、あの前ちょっと遊びに来させてもらった時に、はいはい、一番最初にびっくりしたのがまずそのお客さんの層というか、
そうですね、
がかなり、うん、なんていうか、あれ異国に来た感じかっていうぐらいあの本当にいろんな国の方々がいて、うん、あれは学生の方々なんですか、それとも違う人も、うん、
まあ、正確には僕らも把握してないんですけれども、ね、まあ、結構そのかなり告知の方法としても、はい、僕らからその、まあ、以前はしっかりいろんな方に DM を送ったりしてたんですけど、最近だともうほぼほとんどの人間の方、まあ、まあお客さんの方がですね、あのもう口コミだけで来られているという形になってて、
前の時もまあ割とパンパンな状態に来てて、うん、で、あの状態まで行ったのは割と最近ですか、それともちょっと前から。
いや、結構前には割とこれぐらいの状況にはなってて、まあ、大体もう始めて、そうですね、まあ、2、3回目ぐらいには100人ぐらい来てもらうような感じになって、
ちなみに今このインタビューをしているのがまさに今その場所ですよね、
はい、ここですね、
そうですね、
こうやって見ると、まあ、異質な空間ではあるんですけど、まあ、いろんなものが、ね、本棚に囲まれてるんですけど、でもやっぱなんか時間感じますね。でここがこれが鳴ってるスピーカーですかね。
そうですね
、これとあともう1台
あったんですけれども、はい、ちょっとあの今隣の部屋で熊野寮 の音楽系の
パーティーが、
そうです、まあ、バンドの方が使ってらっしゃるという感じで。
なるほどね。その、まあ、4年前に始めたということなんですけど、その 始める動機、
まあ、かなりシンプルじゃないかなと思ってて、まあ、やっぱりその留学生の方との、まあ、交流を、
なるほど、
まあ、留学生同士での交流も深めてもらいたかったし、
それなんかあの体験としてあったんですか、留学生の人になんかそういうことを言われただったりとか見てて、なんかそういったものをもう少し手こ入れた方がいいんじゃないかな。
いや、そこまで深い、うん、まあなんとなくやっぱりこう留学生の方にもうちょっと遊ぶ場所を提供したいなぐらいの、割と最初は本当に小規模でしたし、かなりこう軽めの感じのところから始まってて、で、まあ、やっぱりその寮の中に留学生の方に来てもらって、寮のことをもうより多くの人に知ってもらうっていう目的もありましたし、
なるほど、
そういうその、まあ、寮内の留学生とか支援したり、逆に寮外の留学生にこう広報をするような部局があって、まあ、僕たちはこの部局に所属してやって開催してるんですけど。
なるほど。
そうですね、一番最初の目的としてはやっぱり外 その今まで熊野寮の広報が届いていなかった留学生向けに、まあ、広報を やろうとして、その一環として、まあ、このクラブの位置づけとなっております。
インスタで情報を知ることが増えたんですけども、あのイベント見てると割とその、ね、ゲストを呼んだりとかいうことも、あの、ね、ちょいちょい増えてくると思うんですけど、はいはい、そういったのは誰がどういうふうにみんなで決めてるって感じ、要はオーガナイズをどうしてる、う
ん、まあ、基本的には僕がわがままを通してるだけなんですよね。あの本当はどちらかというとこのイベントとしては、まあ、あくまで学生イベントというスタンスで、まあ、やりたいという意見が、まあ、その運営の中でも多くて、なのであんまりそういう外部の方を入れて、うん、こうかなりこうなんて言いますか、まあ、商業的という言い方では ではないんですけれども、まあ、そういうあんまりプロ路線のイベントっていうものをまあ頻発するっていうのはまあ少し難しいところがありまして、たまに3回に1回ぐらい僕の
わがままを、まあでもね、それまさに知ってもらうという意味では、うん、あ、この人がこの場所でっていうのもね、面白いかなと思うんですけどね。まあ、確かにまあコストもかかることだったりするし、うん、でも僕来た時にやっぱりそのある種のなんか、熱気というものが、うん、あのクラブカルチャー特有の熱気みたいなものがあって、うん、でしかもそれが ある若いっていうか勢いのあるパーティーにある熱量があったなというふうに感じてたんですけど、まあその辺がなんかどうやって生み出してるのかな、まあそれは後発的に生み出てるのかな、分からないですけども、
そうですね、う
ん、なんか工夫してるそのパーティーをする上で、あ、例えばまあいつもやられてるのは例えば VJ だったりとか DJ っていうのは何人ぐらいが一晩でどういう形でやるっていうか改めてちょっと
ですね、まあ基本的には DJ の方は6人で、
あ、6人、
はい、夜の10時から朝の5時まで、おで1人1時間で最後の1時間だけ、まあ、B2B タイムみたいな感じで、
割とクラシックなスタイルで、
はい、かなり
で VJ はもう何人でしょう
か。 VJ は毎回結構ばらつきがあって、VJ のブッキングは基本的に京大の VJ サークルからしてて、 で実はフィルタリングがほぼなくて、やりたいって言ったら結構すぐにやらせてもらえる環境だったので、
そうですね、あの僕の学生というかとかもね、あの参加してたりとか、いろんなネットワークというかつながりも、じゃあ VJ サークルっていうのはあるんですよ、そもそも。そ
う、京大の VJ サークルっていうのが、うん、まあ、あって。
所属してるんですか。
所属してます。
お、何人ぐらいですか。それ
と全体としてはそのグループに入ってるのは20人なんですけど、でも全員が京大の学生っていうわけではなくて、うん、そういう競技の方とか聖火の方とか社会人で映像系中心にやってはる方とかもいろいろいらっしゃる。
まあでもそうやって披露する場所があるといいですね、ここで、
うん、そうです。なかなか多くのお客さんの前で見てもらうことになるので、ね、
この、まあ、この辺の工夫も違いがね、ありそうですよね、う
ん、いや本当にやる気が、 VJ サークルの中でもやる気がある人はもっとやりたいってずっと言ってて、
そうですよね、う
ん、まあ、なかなかこうその熱量に忙しすぎてみたいな、うん、ところはあるんですけど、
なんかこういうのしたいとかありますか。
でもなんか話してませんでした、次の配置どうしようとか。
あ、そうですね、まあ、次はちょっとまた配置を変えて、何やりたいって言ってたかな、東さん
ボイラ
ーボイラーのちょっとボイラールーム形式にして、
ボイラールーム
の中に
置い
て、ちょっとやっぱキャパが少ないので、
まあ確かにそれはね、うん、工夫の仕方はあるかなと思いますけども、
まあ、VJ の方も少しこう、うん、もうちょっと今度だとあの透明の、まあ、いわゆる網戸みたいなものを3枚ぐらい立てて、
ね、
連続で置いて、その映像に立体感を持たせて映したいみたいなことを、あの一応 VJ サークルのチームが言ってました、
ね、なるほど。いや全然そういうのはいっぱい試してもらいたいし、なんなら、うん、あの一丁紙したいなみたいな。
あ、全然一緒にやりましょう
、ね、そういうのもね、
あ
の
やりたい人もセーブも一緒にやりましょう。
あ、それもねインスタ見て僕感心したというか、まあ、最近のパーティーでは結構よく出てくるかもしれませんけど、そのステートメント上にバーンと固定で書かれたと思うんですけど、うん、まあ、パーティーはこういう内容でやりますっていうことを示すっていうことがあると思うんですけど、うん、そういったのは、まあ、なぜというかどういう経緯でっていうのは
ちょっと、そうです、まあ、その辺は多分みのりちゃんが、
あ、そうですか、
かなりやってくれたので、
なんか熊野寮の寮祭で一度ハラスメントがあったことがあって、すごい寮全体でハラスメントをなくそうっていう、あ、まあ、意向がそもそもあって、で私たちもその寮でコンパの一種としてクラブ熊野をやってる以上は、まあ、ハラスメント対策っていうのは絶対にやらないといけないなと思っていて、あとは私が他の東京とかのパーティーとかスリックとか、
うん、
レイブのパーティーでよくステートメントを出されてて、
うんうんうん、
やっぱりその人が集まってる以上その安心してパーティー来れなかったら意味ないなっていう気持ちがあって、ステートメントは 出していこうという話になって、
いや素晴らしいなと思いました。まあ、特に若い人たちの方がその辺意識が高くてですね、はっきり言って、で、まあ、一緒にねこのキャストもやってるあのチャナズさんとかも、その辺リサーチしてたりとかしてたんですけど、まあ面白いですよね。まあその辺をだから改めて感心しつつ、まあとはいえパーティーの協力性みたいなものはちゃんとありつつみたいなので、これは過去のキャストのインタビューをさせてもらった人たちも割と似たようなことを言ってたんですけど、やっぱコロナの時期に、若い人たちのは気合入ってやってて
逆に
そうですね、年いった人たちはやっぱ一回距離を置 い,、置いたんですけど、その間に、ね、ウエストハレムだったりとか、まあ、そういった勢いみたいなものをやってた結果、コロナアフター、まあ、アフターと言っていいか分かんないですけど、今はその辺の、まあ、誠実さも含めて実りなってるんじゃないかなみたいなことをね、
まあ、まさしくルネッサンス、
ね、そこまで大きくは分かんないまあでもなんか着実にそういった気配はいろいろ話聞いてる中では、出てくるのは面白いなと思いましたけど ね, ね、まあ、改めてですけど、皆さんそもそも、まあ、クラブカルチャーというかパーティーみたいなものをやってたのか、それともこれを機に始めたのかってのは どうですか。
そうですね、
僕は全くの未経験で、
あ、そうですね、
まあ、本当に未経験で、たまに行くぐらいだったんです、パーティーとかよそのクラブに行くぐらいで、全くもって未経験だったんですけど、最初が2回目かな、2回目ここでやってる時に僕呼んでいただいたんですよ。その時寮生じゃなかったんですけど、でそれをきっかけに楽しそうだったのでこれがやりたいと思って入寮を決めて、そこからです、関わっているの
は。あ、そうなんだ。じゃあこういう面白さがあるんだなみたいな、
はい、
イベントやり始めて 芽生えたみたいな、
そうですね。
私はコロナが明けてからそのクラブに行き始めて、その京都のクラブとか大阪のクラブとかイベントに行き始めて、それでいろいろあってこの寮に入寮して、それからその寮にクラブがあることを初めて知って、で行ってみたらまだまだその今まで行ってたパーティーとここになんか違う部分とかもあるなと思って、自分であんまりものを想像したことないなと思って、いや 2,3 回目に行った時に VJ に誘っていただいて、ちょうど VJ の機会もいただいたので、てかパーティーのなんかオーガザイズとかその運営にもう少し入っていこうって思うようになりました、
うん、そうか、最初からではないですね、それでいうとこの場。
そうですね、うん、
本当に最初の立ち上げっていうのはそれでいうと、
うん、そう、まあでも僕もその厳密には一番最初というわけではなくて、
あ、そうですね、その
15人ぐらいの時期は多分僕はまだいなくて、その 1,2 回後ぐらいから来始めて、まあ、そこからだんだんって感じですね。
バーニングマンあるじゃないですか、うん、あれって最初15人ぐらいだったらしいです。
マジっすか、は
い、いい話じゃないですかそれ。
いやいいですね、
ザ・マンを最初から燃やしてたらしくて、
いやそれはめちゃくちゃやる気あるな
そうなんですよね、だからそういったもんなんじゃないかなと。じゃあ最初は北さんは、まあ、比較的最初の方から。
そう、まあ、僕は最初まずDJ の、今ちょっと DJ やめちゃってるんですけど、でその最初 DJ 始めたきっかけは基本的にはまあ昔からずっと、まあ、なんていうか、まあ、ダンスミュージックが好きだったんですけど、うん、まあ、高校生ぐらいの時からワウワウの深夜テレビで、うん、デイビッド・ゲッタを見てハマるっていうのを、なんかめちゃくちゃしょうもないハマり。
どこからハマってるんですか
いや、すごいです。明確に覚えてますね、深夜になんか俺の EDM みたいな、なんかバウバウのあまりにも残念な番組を見てて、
バウバウでそんな番組どうしか見たことなかった。
いや、あったんですよ、そんな
それを見て、
うん、それを見てやっぱりなんかこう、まあ、全然そういう文化に触れたこともなくて、なんかこう、なんかすごくこう楽しそうだったんですよ、みんなでこうパーティーをするっていう感覚が、なんていうか純粋にないなっていうか、やりたいなって。
それちなみにいくつの時ぐ
らい、高1とか、なんかですかね、まあそれでちょっと、まあ、ちょっとなかなか高校田舎だったもんで、それ DJ とか始める機会がなくて、でこっち来たタイミングで最初1年は全然 DJ とは関係ない、まあ、音楽とも関係ないことをしてて、で2回生の時にどうやら DJ サークルが京大にあるらしいぞということで、まあじゃあ行くかとなって行ったんですけど、まあそれがちょっと、まあ、当時のループトゥループっていうサークルで、まあ京都の 中じゃかなり古株のサークルで、まあ、名前知っておられる方も多いといえば多いと思うんですけど、うん、まあ、当時ちょっとそのサークルの中身自体がやや形骸化しているというか、まあ、あの完全に EDM ブームの後で人が全員燃え尽きた状態だったということで、まあ、そこでそのループトゥーループの活動が、まあ、1年ぐらいですかねやって、でちょっとあんまりこう、まあ、しっくりこないというか、ちょっとそういうことをやりたいんじゃないんだよなと思ってたところに、ちょうどその一人寮生の子がいて、でその子が来ないかみたいな誘ってくれて、で熊野寮来て、まあなんか楽しそうやしちょっとやるかみたいな感じで、少しだんだん運営に関わり始めて、で、まあ、気づいたらっていう感じですね。
じゃあその中心メンバーというか毎回レジデンスみたいな、
うん、
もう DJ は行ったりするんですか？
そうですね、まあ、基本的には複数人いるかなというふうに思ってて、うん、その毎回固定で呼ぶというわけではないんですけれども、うん、やっぱりよく見てよく来ていただく方っていうのがいまして、う
ん、みんな兄弟生ではないですよね。
そうですね、
そうですね、
全員それは
その辺は面白いなと思って、うん、だから初めは本当に仲間内のパーティーになって徐々にこう、
う
ん、なるほど。海外の人も今めっちゃ増えてると思うんですけども、
そうです、ね、
どうですか、なんかそれでいうとここ数年で変化っていうのは感じますか？
うん、
純粋に人が増え、
うん、
留学生が増えてお客さんが増えたっていうね、
東京とかもすごくこうたくさんの外国の方いらっしゃいますけど、うん、まあ、やっぱりもともといらっしゃる日本人の割合がすごく多いですから、やっぱりそういう意味ではこういう、まあ、よりこう密度が留学生の方というか、まあ、あまり日本ではないような客層を獲得するしたいという意味では京都の方が向いているのかなというふうに。
ルイ・ブランシェっていうパーティー、
はいはいはい、
まあ、パーティーというかフランスの、うん、メトロで毎年ルイ・ブランシェの関連イベントやってるんです
けど、ね、うん、2回ぐらい行かせていただきますけど、
あれですか、あれすごいじゃないですか
そうです、
あれも聞いたら450人入ってたんですけど、うん、でも450人入れないんですよ、
うん、入れない、
外にすごい列が出てる、
うん、は
い、
次の5月20日のパーティーは大体ヌイブランシュです。
どういうことですか？
大体ヌイブランシ
ュです。どういうことですか？
あのメンツが大体ヌイブランシュ
です。あ、それで重ねてるってことですか？
いや、まあ、意図して重ねてるわけじゃないんですけど、まあ、DJ の方もカズマさんとレムキナさんを呼んで、で VJ の方もパテルさんをお呼びして、大体ニーブラッシュです。
でもなんか雰囲気似てたなと思いました、うん、あのパーティーとしての、
そうですね、
その風通しの良さとか、
うん、まあそもそもちょっとメトロさんとうちで少し空気感が似てる、
あ、
ま
あ、
ね、あ、まあ、ベニューの空気感というか、うん、内装の感じが、
うん、確かに
似てるところはあるかもしれないですね。
潜っていきますからね、
うん、そうですね。でちょっとむき出しの感じとか
確かに、
うん、似てるのかなっていう、
なんかこうそういう意味で言うと影響を受けたイベントだったりとか、うん、クラブとかっていうのは皆さんそれぞれなんか、まあ、もしくはこう憧れみたいなところなんですけど、
憧れか。
それで言うと僕はもっと寮の魅力を伝えていきたいなと思っていて、やっぱり僕がこの寮に入寮したそのきっかけクラブクマだったんですけど、まあ、こうやって学生がこう自分の考えで創作活動できる空間っていうのはやっぱりなくて、それができるのもこの寮だからというよりはこう自治寮だからできてるんですね、まあ、大学ではなくて学生同士で住んで創作して、まあ、作っていく、まあ、それをもっと魅力を発信していきたいっていうのが、まあこれからの目標で、まあ、今までの目標でもあるんですけど。
熱いね。パーティーっていうのは物理的に音だったりとか、
うん、
あとはその研究とかでもその4つのモードっていうものが、法律と倫理観と、
うん、
あと建物と、
うん、
あとアーキテクト、向こう忘れちゃいましたけどそれクラブみたいな場所っていうのは、
うん、
微妙にそれをすり抜けている場所
だったので、うん、そうですね、
だからその場所の役割を解放するにはパーティーするっていうのは一つ、
うん、
それを運用していくっていうのは非常に意味があるんじゃないかってことを思い、うん、僕もこういうのかなと思ってそれをしかも体現してる、自分たちでやってるっていうのでぜひ話聞きたいというのが、まあ、あったっていう感じもあるんです
ね。
だから要は、まあね、誰かがレンタルして運用してっていう人ももちろんそれはそれですごいんですけど、うん、まあ、いろんな形があるなと思ってたりするので、うん、 どうですか、なんか憧れのパーティーっていうか憧れとか、あの好きな、まあ、よく行くとかでもいいんですけど。
ウエストハーレムはなんか京都に来てよかった理由の一つというか、いや本当に四つ打ち、あのクラブクマノはなんかすごい四つ打ちが受けるんですけど、なんかテクノとかハウスとかそういうのをなんかウエストハーレムはなんか質を上げた形で平日も空いてていつもやっていてっていうのがすごくなんていうか行きやすいし気持ちいい場所だなといつも思ってて、
うんうん、そうですね、やっぱりこうなんだろうな、結構空気感がやっぱり統一されてるっていうのがハーレムさんはすごく、うん、感じるところがあって、まあ、メトロさんはやっぱりこういろいろイベントによって顔が変わってくるところがあって、その点こういつ行っても安心、それがウエストハーレムみたいな、うん、そういうところが、
まあ、するの楽しみですね、うん、
すごく楽しみです ね、
なんか皆さん物理的に、まあ、京都という場所もそうなんですけど、うん、そのあの音楽イベントだけじゃなくてなんか文化みたいな文化施設、うん、文化カルチャーみたいなものを考えることってあ
ります。そうですね、
西武講堂の話を、はい、ぜひ伺いたいので、はい、西武講堂のなんか説明を少ししてもらえると嬉しいなと思うんですけど。
あ、そうですね、うん、西武講堂は、まあ、最初の起こりはですね、今の上皇だったかなが、まあ、その皇太子か何かになった時でしたかね、まあ、そういう、こう皇家のイベントがあった際に、まあ、大体それを記念して作られたというものが始まりでして、で、まあ、やっぱりそこからだんだんこうイベントスペースとしての活用も始まっていって、でも本当に世界を代表するアーティストを呼んでやっていた時期もあったぐらい、うん、もう、うん、ちょっと
思いが強すぎるな。
いや、なんかあんまり、いや、ね、でかすぎて、まあ、でかなこと言うと
まあ気になるでしょ、いろいろウィキペディア何で調べてもらうと。
そうですね、
あの僕も3年前に、京都に来た時に改めてそういった場所のものをクラブとかも含めてライブハウスもねいろいろ見ていたんですけど、で西武講堂も見たことなかったんですよ、はい、ちゃんとだから見とこうと思ったらなんかもう全然息しなくて、その時は
そうですよ、ね、
ああこんなことになってんのかみたいな、うん、私で言うとポリスとかかな、うん、とか来たりとかね、
そうですね、
その大体炎上というか、うん、揉めたこともあって、ね、まあ、その辺も調べてもらうと面白いかなと思うんですけど、うん、そうですね、でその場所が復活するんですか。
復活します復活
ってどういうことなんですか。
イベント打ちたいです。
あ、打ちたいってこと、
うん、やっぱりイベント打ちたいですね、うん、今ちょっと現状だとあのサークルの練習だったりとか、
あ、そうなんだ、
まあ、小規模の活動しか許されてなくてまだですね。
あ、そうなん
だ。ちょっとやっぱりその老朽化っていう、まあ、まだ あんまり調査入れてないので、うん、正確なことは、まあ、言えないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、まあ、
じゃあまあ別に決まってるわけじゃなくてやるぞという気概があるぞという状態である、う
ん、そ
うです
ね、ただ人はもうどんどんと集まってきてて、あの若い学生を中心ですけど、うんうん、
あ、いいですね、
そうですね、やる気がある人はかなり集まってきてて、
あの僕中入ったことないんで、
はいはいはい、
今度ぜひちょっと案内してもら
って。あ、全然全然大丈夫ですよ。いや、楽しいですよ。
中見てね、聞いていきたいんですけど、皆さんもちろん見て。
あ、そうですね、一回行き、なかなか広くて、ここでいろんなことできたらすごく楽しそうだなと思いましたね。うん、
そっか。でもまあこの取り組みとかは、その、まあ、それこそクラブクマノの、あの、アクちゃんの動きとかが、それとね、連動することもあるだろうし、うん、ここの運用が、それこそね、何か、ナレッジとして。
そうですね、やっぱりちょっと、生かしてはいきたいところがあって。
うん、グラファンで一気にバーンって集めてやるというよりは、うん、例えば本当に、1回に1万円払うよりも12ヶ月かけて、うん、まあ、毎月500円払って2年間会員の方が、うん、あの関係性としては深いので、
う
ん、西武講堂〇〇の会員ですみたいな方が、うん、嬉しいですよね。まあね、遊びに行くのがまずはサポートなんですけど、うん、それ以外でもサポートの方法みたいなのがいろいろあるんじゃないかとか思ったりするんで、この時期吉田寮でやってると思うんですけど、
はいはい、
うん、ああいうなんかパーティーみたいなものとはどういう、はいはい、なんか関係性とかあったりする？
そうですね、実はその昨年の11月にですね、吉田寮の方でも、クラブ吉田っていうのをやられていて、
ね、
まあ、それは結構、まあ、 そこそこ身内感のある割と少人数のパーティーなんですけれども、ちょっとそのちょうど NF 期間中、まあ、NF っていうのはその京都大学の学祭なんですけれども、ちょっとそこの時期に、まあ、せっかくだからあの NF グラウンド人いっぱい集まるしコラボしてイベントやろうよみたいな感じで、まあ、その1回吉田ではやらせていただいたことがあって、お客さんが大入りで、まあ、400人ちょいぐらいは来たのかなという感じ、まあ、ただちょっと騒音問題だったりとか、なかなか人が多すぎて加工を残す結果になってしまいましたので、まあそういう意味ではやっぱり最終兵器セーブ行動しかないかというところは、まあその時にちょっと思ったりはしたところはあります、
うん、まあそれ多分ね、そのつながる話かと思うんですけど、うん、そのプロモーションというか、うん、そのまあ告知、京都中の学生っていうんですかね、いろんなところが国籍だと思うんですけど、あの寮のことを知ってもらいたいという意味では、なんか工夫みたいな、まあ、なんか他にも、なんかまあ来てもらった人に、例えば本当になんかこう、うん、何かを見ようって書いてもらいたいな。
なるほど。実は結構してるところはありまして、うん、まあ、その以前ですと、まあ、ちょっとドリンクチケットに、その寮の、はい、まあ、実情じゃないですけど、まあ、その、
あ、なるほどね、
書いたりとか。まあ、あとはやっぱりそうですね、それこそステートメントじゃないですけど、あ、まあ、いう風にして告知を行ったりとかもしてますし、
そっかそっか、
やっぱり第一はこの寮を知ってもらう、寮に親しんでもらう、うん、その上で留学生同士の交流であったりとか、まあ、寮生と留学生の交流であったりとか、そういうものをしてもらうっていうのが目的です
。2人は関われてどのぐらいですか今それというと。1年ぐらい。
僕は2019年の夏から出ちゃってるから、
このクラクマにってこと
ですか。うん、そうです。
じゃあ半年、い
や、あ、そんなもん、
いつでしたっけ。
割と最近、
結構最近、
まあ6月とか。
まあでも僕もあの深く運営のこの上の方に関わってるのは1年半かそのぐらいですね。まだ
今後の取り組みもしくは意気込みみたいな、まあ、セーブ行動一つあると思うんですけど、
セーブ行動一つ、
どうですか、それぞれこんなことやっていきたいぞみたいな。
なんか、まあ、大学生だから4年とか6年とかで卒業してメンバーが入れ替わっていくんですけど、まあ、
ずっといる人もいるじゃないですか。
1年後くらいで結構人入れ替わってしまうんで、なんかそうしたら私たちとかもう少し下の世代が中心となってパーティーしていくと思うんですけど、今来てくれているお客さんを大切にしつつも、なんか私はもう少しジャンルにこだわりすぎずに、純粋に楽しいというか感動できる音楽に感動できるような場所としてもあってもいいかなって思っていて、クラブに兄弟生全然いな、いろんなクラブに行ったけど兄弟生は全然いなくて、兄弟生とか勉強ばっかりしてる人からしたらなんかクラブに行ってるやつ酒飲んでなんか踊ってチャラいみたいな、出会い系やろみたいな。
どうなんですか、このクラブ熊野には来てたりするんじゃないですか。
寮生がぼちぼち来る。
あ、そんなもんなんですか。
まあ、まあたまに兄弟、普通のノラの兄弟生
も、うん、もう最近増えたかなと思いますけど
ね。それではいいじゃないですか、始めていくんだね。
それでなんか、なんだろう、私はなんかいろんなところに行ってみて、なんか音楽、この音楽すごいって思ったからクラブに行くようになったし、
うん、
なんか本当は兄弟生めっちゃ、なんていうか深掘りするの大好きだから、音楽深掘りしてこの寮も、寮のことももっと深掘りしてしてもらえるみたいな、
うん、
そういうなんか知的好奇心とか楽しさみたいなのをもっと分かってほしいなって思ってます、
うん、今改めてなるほどなと思ったのは、いやこれ普通パーティーってあのなくなるんですよ、なぜかというと、うん、その主催者がなんかいろいろ理由があってなくなっちゃうってのあるんですけど、でもこれに関しては確かに代替わりというか、システムをうまく取ることで、うん、ある種伝統、伝統
いけるいけるお願いしますよお願いしますよ、
ね、というような様式を取れるのではというような気もして、うんうん、なんかまああんまそれによることによってね、 そのなんですか、ね、カッティングエッジさがなくなったりすることもあるのかもしれないんですけど、うん、でもまあある種続けていく一つの方法として楽しみですけどね、うんうん、
まあパーティーの空気感みたいなものはやっぱり引き継いだ人によっては変わっていくのかなというふうに思ってました。
いや全然それは、ね、いいのかなと思
うんですね、うん、僕も全然それはありなんじゃないかなと思って、うん、
まさにオーガナイズによって経路は変わるはずなんで、うん、それは、うん、
まあそれこそいろんな人がオーガナイズして、うん、まあそうですね、あんまり色を決めずにやってもいいかなと思いますし、うん、
そっかそっか。ちなみに過去のパーティーで、はいはい、ここは私ここは私みたいなものっていうのは結構変わってたりするんですか、それともまあそんなに。
いやすいません、大体僕、
あ、そうかそう
か僕ともう一人あの寮生の方がいて、まあ、ちょっともうその人は卒業しちゃったんですけど、
なるほどね、
うん、まあ、大体最初の2年ぐらいはその人と僕とで、まあ、音楽面はやってまして、うん、でその方がちょっといなくなってからは、まあ、僕がメインでやってましたね。
なるほど、うん、どうですかこうあの今後の意気込みとか。
あ、はい、そうですね、まあ、大体同じような意見なんですけど、まあ、やっぱり学生が発信するっていうことをもうちょっとたくさんいろんなことをやってみたいなと思っていて、まあ、現在月に1回ぐらいここでやってるんですけど、それ以外だと例えば、まあ、西部コードもそうですけど、京都大学の正門の前、あのクスノキっていうのがあるんですけど、そこで、まあ、レイブ的なものをやっていったりとか、まあ、吉田寮も今吉田寮もいつまであるか分かんないんですけど吉田寮でやったりとか、まあ、この中だったら食堂でみんなで昼間に大きくやってみたりとか、そういういろんな新しいことをやってみたいですね、うん、先ほどのあのまあ、主催者が変わっていくっていう話なんですけど、まあ、そこはやっぱりむしろ学生のやるイベントのいいところなのかなと思っていて、まあ、やっぱそれその時々にその学生の表現したいことがやっぱり出てくるじゃないですか、こういうイベントやってると。私がその卒業した、まあ、たまに見に行った時に、あ、今の学生はこんな風なことを思ってこういう表現をするんだなっていうのをいろんな色を見ることができるので、やっぱりそこに美しさがあるかなと、青春の美しさがあるかなとは思います、う
ん、いいね、
うん、そうですね、
まあ、本当にだからクラブ熊野は別にここでやるだけじゃなくて、うん、それこそさっき言ったライブパーティーみたいな感じで、うん、ある種その意思を持って拡張していくような、
そうです ね、うん、やっぱりそこからまた刺激を受けて新しい世代が出てきてっていうのは理想ですね、
うん、いやいいですね、うん、どうですか、 なんかこう、うん、
そうですね、まあ僕としてはその、まあ、西部とは言ってはいるんですけれども、まあ、その厳密に西部で1000人規模だったりとかそういったイベントを、まあ、現実に絶対開催したいしなきゃ俺はもうやめるというわけではなくてですね、うん、まあ、どちらかというとその、まあ、今西部であったりするとサークルの方がメインで使われているというところがあって、うん、やっぱりちょっとコロナでそのサークル活動全体といいますか学生活動全体文化活動自体が少しこう、まあ、減衰してしまったというところがありまして、うん、やっぱりそういうのは少し僕からしたら悲しいところがあって、やっぱりまあせっかくこうね、東大じゃなくてあえて京大に来てるんだっていうあるじゃないですか、やっぱり。
い
や、まあ京大さん謎のプライドがあるいや俺は東大に行かなかった
プライドがあ
って
、そうだなるほど、
ないけど、
ある多分ある。で、あのやっぱりじゃあそこでその違いって何だろうってなった時に、うん、あのまあ基本的には全部勝てないんですけど東大にやっぱおもろさで勝たないとしょうがないかなっていうのがあって、でもそれで学生の文化活動自体がどんどん下火になっていっちゃったら、うん、うん、みたいな、じゃあなんだろうね、京都大学は東京大学関西文庫になっちゃうのかなって
そこまでもそんなこと思ってる人多分他いないんじゃない
かな、結構いると思います。
そうなんだ、
はい、
だから言いたくないじゃないですか、やっぱ40年後にすごくつまらない大学になってて、うん、でじゃあこれが僕の母校ですと。
でもね、まあ、うん、もちろんその話と並行して、うん、でもね、おそらく東京大学でも同じことになっていたとか、うん、あとてかそもそもやっぱ芸術大学もコロナで作るもの変わったりとかしてて、うん、本当に全体としてその質のディスカッションの回数とかだったりとか、うん、批評される回数だったりとか、うん、人にさらされる回数みたいなものが物理的に減った結果、うん、物事のなんか全体的なこの密量みたいなものが ぐっと落ちてるっていうのは感じてる、うんうん、とはいえそんな中でもこの文化活動で言ったら
やっぱりちょっと厳しいところで言いますとマイナーな音楽系サークルとかはかなりダメージを食らってるのと、
そうか、
であとあれですね、その何でしょう、狂言だったりとか能のサークルとかもかなりダメージ食らってて、やっぱりそれはちょっとあの場所を確保できなかったっていうのがやっぱり大きいのかなと思ってまして、ね、基本的にはその活動できる場所っていうのはまあ限られてるじゃないですか、まあ、そこを制限されることによってコロナのせいで、
いや、
まあ、ちょっと場所を奪われる、まあ、これはちょっと組織を崩壊させるマニュアルみたいなものがあって、
いや本当そうです、
組織を崩壊させるにはまず場所を奪うこれが一番分かりきってて、
いや分かる、説得力があるね、何かこの場所で聞くと、
まあ、ただだからといってそういったカルチャー全てを否定してしまうのは、まあ、もう完全に全否定してしまうのは少し悲しいかなというのが心情ですね。
いや、そうですね。
そういうこう沈痛な感じになっている現状があるので、うん、
でもそれコロナ以降戻ってきてないですか、うん、やっぱちょっと、もうちょっとやっぱ気配ができ
てると思います、うん、だいぶ戻ってきてると思います、うん、だからそのやっぱりそういう活動をよりあの、まあ、僕ももうコロナ前2年ぐらい 2,3 年は京都大学にいたので、うん、やっぱりその昔のちょっとまだ活気があった時代を知ってるので、
うん、
そういうそかいい人間が最後こう何かバーッと活動してこう後輩たちに何かをしっかり見せて、
なるほど、
その啓蒙活動じゃないですけど残して、まあ、そういうことをあと1年で何とかできればいいかなというふうには考えています、うん、
楽しみですね。いや、はい、だからそれで言うとなんかいろいろ動きやすくなってよかったですね、うん、あの世の中的にそれで言うとね、
5類に落ちてくれたのが本当に、
いや自分ももうやっぱもう戻んないんじゃないかなっていう絶望感は結構あったりとかしてたんで、まあ、でもその中で逆に僕はリサーチというか初めて、うん、意味をね、あの、うん、改めて考えなきゃと思って始めたことはあるんですけども、うん、まあ、ある種その世の中として理不尽な理由を説明できる状態になったと言ってもいいのかもしれないんですけど、
理由はいくら
でもそれその間を抜けていくのが本当こういうパーティーみたいなものだったりするし、それを最後はダメだって言われてもなんか理由をつけて実現するっていうところに、うん、いろんなクリエイティビティが実は宿るはずだなと思っているの で、
ね、
だからレブパーティーとか楽しくやってもらいたいなと思います。好きあらばあの潰せるんで潰せるって言ったら言葉あれですけど、いや、まあ分かりやすい事例で公園がもう遊べない場所になっているとかいう、うん、同じ延長線上の話だったりするの、うん、レイブができないことと同じ話なんですけど、いかにね遊べる公園作るかみたいなもんだと思うので、うん、
公園でレイブするし
かない本当にそうですね。ということで、最後ですね、これだけは言っておきたいみたいなものがあったりしませんか？大丈夫ですか？
あ、スタッフ随時募集していますので、
それはどういうスタッフ？
いや、もう全てですね。
全て？
全てです、
ね、あ、そうなんですか。どのぐらいの頻度でやってんだでしたっけ？
月1ですけど、なんか結構お客さんとかも手伝ってもらう感じの、なんかよく来るやつみたいな感じで、
うん、まあ、簡単に言うと文化祭のノリという感じです。
なんかエントランスとかもやってもらってて、うん、
なるほどね。
そうですね。
まあ、じゃあスタッフを募集ということ、う
ん、いや、なんかじゃあ、いろんな人とやってカメラとかもなんか、うんうん、いろ新しい人入れたりとか、はいはい、なんか
どこから応募、まず普通に行って、パーティー行って、
あ、もうそうです、来てもらって話してもらったら、うん、あの一番早いです、うん、あのちょっと今いいですか、ね、顔見えないですけど、まあ、僕か、たくまくんか、
うん、全然エントランスで話してもらう、もしくは DM 送ってもらう、
そうです、
そうですね、全然 DM 送っていただければ、
やっぱりこう、まあ、僕たち結局は学生のイベントなので一緒に作り出していくっていうのも一つ醍醐味かなと思うので、ぜひそういう方向性でやってくれていただける方もいれば嬉しいですね。
ぜひとも、
あと、まあ5月20日
あ、そうかそうか、
次回めちゃくちゃクオリティ高いイベントになる、
次回が5月20
日、はい、そうですね、
何曜日ですかね、
一応金曜日、
一応
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、いや、もうあの大体2ブランシュ、あの
イベント名、そうか、時期としても、
そうですね、
5月20日、あ、土曜日ですね、
はい、
すいません、はい、5月20日の土曜日に、クラブクマノ のイベントが、
はいはい、そうですね、
ぜひこちらに、またその情報とかはインスタグラムとかに、
はい、あ、もう、はい、上げてますので、ぜひぜひチェックの方も、
はい、ということです、
はい、よろしくお願いいたします、
ありがとうございます、
ちょっと待ってください、まあ、さらに言うと、
はい、
西部行動の方の活動も
そうです、ね、
どんどん活発化、
ね、あのいろんな興味持ってくれてる人はいると思うので、
あの本当に学外からの方でも全然大丈夫ですので、うん、興味がある方はもう全然僕らの DM、うん、インスタの方の DM でも構いませんので、うん、まあ、こういう例えばそうですね、競技でこういうサークルやってまして、うん、できればあの少し活用の方を考えさせていただけないでしょうかみたいな感じでも全然 DM はしていただいたらあのちょっとまた連絡取らせていただきますので、はい、ぜひとも一緒に盛り上げていければと思います。
ありがとうございます、
はい
はい、ということで、本日はですね、熊野で開催されている、クラブ熊野から、オーナーズ木田さん、オーナーズの正宗さんと VJ みのりさん、お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。